おはようございます。今日は信教の自由を守る礼拝ということで、毎年この時期に覚えています。今年はちょっと早い、この3日の日の礼拝になりました。2月11日には連合の主催で 2.11 の集会があります。藤田先生が今回講師で立たれますので、その話もみんなでですね、お聞きしたいというふうに思います。日本国憲法の20条第1項ですね、この信教の自由の規定というのは日本国憲法の20条というところに出てくるわけです。第1項に信教の自由は何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も国から特権を受け、また政治上の権力を行使してはならない。第2項、何人も宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されない。第3項、国及びその機関は宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。この規定がある中でさまざまな問題が起こってるんですね。靖国神社の問題であるとか、今回の天皇代替わりの一連の宗教行事、天皇の息子さんが言ってましたね。あんなのは私的行事だから公費は使わない方がいいということを言ってましたね。私的か公費を使うか使わないかっていうことを、以前の問題が相当大きいんですけども、お金の問題だけじゃなくてですね、天皇というその地位がどう国民の中で理解されているのかと、もしくは憲法の中でどう規定されているのかということになるんですが、その話は全て藤田先生がされますので今日は一切しません。あとはよろしくお願いいたします。でもね、この間あれがっかりしましたな。立憲民主の方々がね、一同揃って伊勢神宮行ってましたな。で、嬉しそうにこんなことやってね、本当に今度会うたら絶対言うたろうと思ってね、思ってますが、分かんないんでしょうね。多分その信教の自由とか政教分離の原則とか、立憲民主なんて言ってる人たちが あれやってるわけですから、ちょっとやっぱり大丈夫かなこの国はっていうは思いますね。立憲民主、何をもって立憲民主とおっしゃってるのか、これリテラシーがなんかこう低すぎるというか、あまり言ってるとこれまたネットで流れるんでね、またいろんなこと言われそうなんで、でもその話はですね、全部藤田先生がされますから、私は今日は何も言いませんので、どうぞよろしくお願いします。今日はね、自由とは何かっていうことをちょっと考えたいんですね。イギリスの哲学者で、ジョン・スチュワート・ミルっていう人がいました。でその人が自由論という本を書いてるんですが、自由とは何かっていう話をね、いろいろ書いてるんです。で私面白いなと思ったのは、この方が言ってる自由とは何かの中の一つがね、自由とは他人に迷惑をかけないことだ。分かりやすくていいんじゃないですかね。自由とは他人に迷惑をかけないことだ。自由を他者との関係において捉える、これが私そのミルの言ったことで、しかも迷惑をかけないことなんだということですね。迷惑かけないということだと。誰でしたかね、本当の教養というのは他人の気持ちが分かるかどうかって、それが本当の教養だって誰が言ったかな。茂木さんと喋ってた時にそんな話が出たのは覚えてるんですけど、茂木さんの言葉じゃなくって、養老さんかな、養老さんが教養とは何かっていうので、他人の気持ち、他者の気持ちが分かるかどうかっていうのが教養だと。同じようにミルはですね、自由とは何か、それは他人に迷惑をかけないということだ。何が他人の迷惑になってるかということをちゃんと考えるっていうのが自由ということなんだと。要するに俺は何をやっても自由だと、ね、何をやっても私の自由だというわけにはいかないよ。何にやっても自由なんです。自由主義の国なんだから何をやっても自由なんです。だからそれは私の自由です。私は何をやっても自由だというわけにはいかない。自由は確かに大事ですね。しかし人に迷惑をかける自由なんかないんだっていうふうにミルは言うわけです。あるいは子供を虐待する自由なんかないんだということですね。いくら権力者でも部下に火つけてこいというわけにはやっぱりいかないんだ。そんなこと言える自由はないんだ。 あるいは戦争する自由もないんだということですね。まあ、見るが言いたい、人に迷惑をかけないということが自由なんだということっていうのは、まあそういうことなんだろう。これとっても面白いと思います。通常は自由を語るときに、私たちって何々をすることができる自由、私は何々ができる自由があるっていうふうに、こうできるっていう場面で自由っていうのを使うんだけども、見るは迷惑をかけないっていう、まあ、いわば否定的な概念で自由を語ろうとしてるんですね。自由だからこそこれはできないんだっていうことですね。痛ましい事件が起こってますよね。虐待で子供が殺されていくわけです。親だから、自分の子供だから何やっても自由だ、そんなことはありえないわけで、虐待をする自由なんかないんですね。まあ、でもね、なんか報道をどんどん過剰になってるし、あの市が書類渡したらあれまずいですね、あんなことしたらいけませんね、その親に押し切られて子供の書類渡しちゃったんでしょ。あんなことしたら本当に子供を守れない、もう行政なんていうのはね、何のために行政がいるか、何のために国家があるか、それは子供の命を守るためですよ。それはできないんだったらもうやめてしまえということですね。でそれできないっていうのは、まあ今度分かったわけですね。だからね、まさに虐待する自由なんてないんだということですね。否定概念で、まあ、見るは迷惑をかけないということだと。まあ、通常自由は何々することができる、自由に競争ができる、自由に売り買いができる、自由に結婚ができる、ね、自由に信仰は自由なんだと、何信じても自由なんだと。本当にそうですかね。宗教は自由だって言うけども、本当にそうですかね。例えばその宗教が人を殺していいんだっていう教義持ってたら、そんな宗教いかんって言わんといかないけないんじゃないですかね。でそれ信教の自由だって言ってしまったら、それダメでしょ、ね、人殺したら天国行けますよみたいなことを教えてる、まあかつてキリスト教もそう教えてたわけですよ。十字軍なんかまさにそうやって言ったわけでしょ、ね、もうつい最近でもアメリカ、戦後のアメリカ社会でも兵士が、ね、戦場に臨むときに有名な牧師が現れて祝福の祈りをして戦場に送るわけですよ、ね、そんな宗教間違ってんじゃないですかね。人殺してもいいっていう、人に迷惑かけてもいい、侵略してもいい、それは正義のためだからやってもいいんだと、神様はそれ褒めてくださるんだ、本当にそう。ミルは言うんですね。自由とは何々しないということだ、迷惑をかけない、迷惑をかけるようなことはしないというのが自由なんだ、いいじゃないかなと思うんですね。でそこで今日はイエス様のことを考えたい。こういう自由の概念でイエスとは一体何者だったのかということを考えてみたいんです。イエスの今日呼んでいただいたのはもう十字架の場面です。最後いよいよイエスが殺されるっていう場面なんですね。たった1週間前、イエスはエルサレムに入城する、まあ、エルサレムっていうのはお城の場所だったんですね。王の宮殿の場所だったんですね。ですからそこにエルサレム入城という場面があって、人々は城の歯を引きながらね、王様を迎えるかのようにイエスを迎えるわけです。ホサナホサナって、まあ、日本語で言ったらバンザイバンザイって言ってたんでしょうね。バンザイバンザイって言いながらイエスを群衆は迎えたわけです。まあ、ただそのイエスはですね、王の入城にふさわしい格好してたかというと、転ばに乗ってたって言うんですね。実になんか変な風景ですよね。新しい王が来た、万歳と言いながら城の歯引いてみんなで大歓迎するんだけど、そこに小さい馬に乗ったイエスがね現れて、トコトコトコトコって真ん中歩いていった。なんかいかにも人々のその歓声や期待とイエス自身が食い違ってるね。なんかあの暴れん坊将軍みたいにも白い馬乗ってバーッと現れるっていうわけじゃないんですね。昭和天皇の写真でもね、白い馬に乗った軍服姿の昭和天皇の写真が残ってますけども、ああいう感じじゃないんですね。ロバに乗って現れるわけです。そしてイエスはその十字架にかけられて罵声を浴びせられるんですね。あなたがユダヤ人の王ならば自分を救いなさい、ね、他人を救った、もし彼が神のキリストを選ばれし者であるならば自分自身を救うがよい、まあ、そういうふうに十字架にかけられたイエスは罵声を浴びせられるわけです。で私は今日このイエスの十字架の場面から、イエスにおける3つの自由ということについて、まあ、考えてみたいと思うんですね。3つの自由がここには描かれていると思うんですね。 まあ、言いましたかね、私の育った教会の牧師さんがね、いつも説教必ず3つのことってやるんですよね。あの時流行ってたんですね。全国の教会で3つのことを言ってました。もう私も説教長いですけどね、皆さんもヘキヘキとしてみんな聞いてるでしょうけど、もう治りませんよ。もう多分一生このまま行きますわね。もう1回でいいから15分で説教終えてみたいんですけどね。あの今日も今日とってまた長いこと喋りますよ。途中 2,3 回寝ても大丈夫ですよ。私の話単純だから途中で起きてもね、繋がっていきますからね。あの起承転結ないんですね。ケツケツケツケツみたいな話なので、どこから行ってもケツばっかりっていう話で大丈夫なんですね。うちの牧師さんね、長かった、1時間半ぐらい喋ってましたね。3つのことを言ってね、最後いよいよそれでは3番目って言って入って、あ終わると思ったら、3番目のテーマの中には4つの課題がありますよ。あ、もうこれ一生終わらへんわと思いながらね、聞いてましたけども、なかなかすごかったですね。まず第一の自由はどんな自由か、イエスが示した第一の自由はどんな自由か、それはね、私は王にはならないっていう自由だ。王になることを拒否する自由をイエスは持ってた。なんか王様になれる、ね、なんかこう人の上に立てる、有名になれる、力を持てる、これは人間を最大の誘惑です ね。だんだんとやっぱ上へ上へとこう上りたいわけです。マルコ福音書においてもですね、イエスに対して兵士たちは、まあ、これ揶揄してるんですけど、ユダヤ人の王万歳というふうに言ってました。罪状書きには、イエスの十字架の罪状書きにはユダヤ人の王と書かれていました。ローマ帝国は当時絶対的な王政を引いていたわけですね。まあ皇帝というのがいて、政治的においても軍事的においても、まあ、頂点を持ってたわけです。でこの王がこのユダヤの国を支配していたわけです。ですから人々はこのローマ帝国の支配から、まあ、自由になること、あるいはまあ必ずしもユダヤ人の王自体、まあ、ユダヤ人の王もいたんですね。ヘロデ王というのがいて、これ代々家族でやっていってる人たちで、まあ、家族の中でも権力抗争してたような大変な人たちなんだけども、いたんだけども、民衆はそういう抑圧の中でですね、まあ、新しい王を望んでたのも事実でしょう。イエスが新しい王であるならば、もうウェルカムだと、新しい王が生まれた、万歳ホサナというふうにまあ言いたかったんでしょう。イエスの弟子でさえですね、イエスが新しい王であろう、あってくれるならばという期待を持っていたわけです。例えばこんな場面がありますね。ゼベダイの子ヤコブとヨハネとがイエスのもとに来て言った。先生、私たちがお頼みすることは何でも叶えてくださるようにお願いします。だいたい人に物を頼むときに最初に絶対聞いてねって言う前に、何を頼むかっていう前に絶対聞いてね、絶対叶えてねっていうわけですね。そうするとイエスは何をしてほしいと願うのかと聞かれた。そうすると彼らは、あなたが栄光をお受けになるときに、一人はあなたの右に、一人はあなたの左に座れるようにしてくださいと、まあ、これはまさにイエスが王になった時に側近として置いてくれと、まあ、右大臣と左大臣と言いましょうかね。多分そんなことをイメージして、イエスが栄光を受ける時には私を右に、彼を左に置いてくださいというふうにまあ言ってきたわけです。まあ、それに対してイエスは、お前たちは一体何を望んでいるかってことが分かってるのかっていう、まあ、イエスは最後自分が十字架にかかって死ぬっていうことをまあ大体予想してましたから、その時の右と左におらしてくれっていうことは、一体何を望んでるのか、お前分かってるのかって、まあ、切り返す場面があるんですが、まあ、その前に結局イエスの弟子でさえですね、イエスは王になるんだろうと、イエスが王になったら私を大事にしてくださいということをまあ言っていたわけです、ね、あるいはヘロデ王自身も、まあ、このお父さんの方ですね、ヘロデ大王、イエスが生まれた頃のヘロデ王自身も、イエスの誕生を新しい王の誕生というふうに、まあ、察知したんですね。でそれで彼は、新しい王が生まれられたら今の王である自分がやばいということになって、周辺にいる2歳以下の男の子を虐殺しろって言って全部殺しちゃうんですね。でこれも結局やっぱ権力者っていうのはこういうことをするわけですけども、イエスが新しい王になるんじゃないかということで、まあ、 子供たちが犠牲になったという話です。だからイエスの周りはみんながイエスが王になるんじゃないか、王になるんじゃないか、群衆は群衆でイエスに王になってほしいと思ってましたし、弟子たちもそう思ってたし、権力者たちはこいつが王になったらやばい、自分たちの権力がなくなるということで、結局ローマ総督のピラトはお前はユダヤ人の王なのかって裁判で聞くわけですよね。お前はユダヤ人の王なのかと聞くわけです、まあ、そもそもイエスはユダヤ人の王という罪状書きがついてたっていうのは、民衆を扇動してかどわかしたと、そういう罪状で、まあ、彼は処刑されるわけですね。で、最後の場面でローマの総督ピラトがお前はユダヤ人の王なのかと問うたと。でこれに対してイエスは何と答えたか。残念ながら口語訳聖書ではですね、その通りであるという書いてますね。そして文語訳、ちょっと古い文語訳聖書ではですね、何時の言うがごとしですから、まあその通りだというふうに答えてるんでしょうね。しかし新共同訳という聖書ではですね、それはあなたが言っていることです、お前はユダヤ人の王かと聞かれた時に、いやそれはあなたが言ったことだってピラトにイエスは言ってるんですね。だからイエス自身はそうだとは答えてないってことになってるんですね。で今度石橋先生関わられた新しい翻訳まだ見てないんですけど、多分そっちの方の訳になってるんじゃないですかね。新教訳と変わらないじゃないですか。博士どうでしょうか。知らない、知らないね、はい、いいです。そんな全部知ってたらびっくりしますからね、もう本当にあの石橋からんとかって言えなくなりますからね、先生に代がつきますからね、大先生言わないから、まあ、知らなくてよかったです、私の立場っていうのがありますからね、新しい王の誕生は許さないっていうのを人間の性がむき出しになってますよ。新教でが多分正しいんでしょうね。お前はユダヤ人の王かって聞かれたことに対して、いやそれはあなたが言ったことだと、その通りとは答えてないんですね。まあざくっと言って、私はこの十字架の場面のピラトとのやり取りも含め、まあ、その前の弟子とのやり取りも含め、イエスが持ってた自由とは何か、イエスの自由とは何か、それは王にはならないっていう自由だった。私は王にはなりませんっていうことですね。十字架のイエスの姿は力こそ正義だ、力がなければ幸せにならないと思い込んでいた人々からするとですね、全く魅力のない、つまり新しい王を期待していた人々からすると、期待が外れた瞬間、それが十字架の姿だったんですね。イエスの行使した自由の第一は王にはならないということです。なぜか、とかく王というものは人を支配し、人を幸せにすると言いつつ人を不幸にする、自分の都合にいいことばっかり発表する、まあ、それが王という存在だったからだ。イエスはそういう王にはならない。まさにヘロデ大王が自分の地位が危ないということで子供を殺してしまうと、それが王の象徴的な姿とするならば、私は王にはならない。それがイエスの行使した自由だったんですね。2月11日は建国記念の日です。しかしこれはいわゆる危機神話ですね、日本の神話に基づいて、まあ、この国ができた、まあ、王が君臨した、即位した日、紀元節が復活したと言われている、言われているというかそうなんですね。もう一度この国に王を欲する人々によって制定された日であります。しかしこの2月11日前にして、私たちはイエスを、まあ、覚える礼拝に集っているわけですね。でそのイエスは何だったか、それは王にはならないという自由の行使であったということです。これは第一の自由ですね。第二の自由、イエスが行使した第二の自由、それは何か。それは自分を救わないという自由だ。これ難しいですな、だいぶね。人間って本能的に自分を救いますよ、やっぱり。もう自分のことが一番ですよ。それがもう本能的に身についてるのが人間存在そのものですね。なんだかんだ言って考えてるうちはいいですよ。でももう反射的に動く時っていうのは、我が身を守るために、ついついなんか 溺れてる人が助けに来た人を引きずり込んでしまうようになっちゃう。これが人間なんですね。民衆は立って見ていた。役人たちもあざ笑って言った。イエスに対して彼は他人を救った。もし彼が神の子、神のキリスト、選ばれたものであるならば自分自身を救うがよい。民衆はイエスに向かって自分自身を救えと罵る。自分を救う、ね、私たちにとってそれは当然のことだし、もう本能的に身についたことだし、でしかし問題はその当然身についた自分を守るっていう本能ですね。これはもう人間の種族を残していくっていうレベルにおいても本能的に備わっているものですね。でしかしその自分を救う、自分を大事にする、自分を豊かにするっていうことが他者を貧しくするっていうことにこう表裏一体になっていくっていうことが難しいところなんですね。すなわち自分を救うということ、愛するものを、自分の愛するものを守るということが結果他者を殺すという理由になってきたっていう、自分を救うが他人を殺すっていうことと一体化するっていうのが人間のエゴなんでしょ。で私たちはこう自分を救う、自分の国を守る、自分の愛するものを守るということで戦争するわけですね。戦争は金持ちや権力者においては金儲けのためにやってるんだろうけども、我々庶民においては自分を守るため、自分の家族を守るため、自分の安全や平和を守るため、すなわち自分を救うために戦争に行くわけでしょ。この辺が難しいですね。本当に私たちは自分を救うということに奔走している。でそれが実は罪ということの本質でもある。キリスト教に限らずあらゆる宗教や信仰の目的が己が幸せ、 自らが幸せになることだということにとどまるとするならば、それって本当に普遍的な宗教なんだろうか。自分が幸せになるっていうことしか考えないんだったら、それってわざわざ仏様に聞かないかようなことだろうか。身についてんじゃないの、最初からそうなんじゃないの。別に仏様の言うこと聞かなくても、イエス様の言うこと聞かなくても、ね、アラーの神に聞かなくても、自分を救うということだけが宗教の本質とするならば、そんなことは教えてもらわなくても現にそうやって生きてきた。人間は何千年もの間自分を救うために他人を陥れてやってきた。そんなこと学ぶまでもないでしょ。じゃあ、ね、私たち何学ぶんですか。それはね、自分を救わない自由っていうのもあるんだっていうことをイエスが私たちに見せたわけですよ。自分を救わないで、しかもですよ、民衆はイエスが何者かを認めてたわけです。それは何か、役人たちは嘲笑いながら、バカにしながら言ったんです。彼は他人を救ったって言ったんですね。自分は救わないけど他人は救うという自由の行使をイエスがしたということなんです。これってなんかすごい自由なんだろうな。なかなかできないですね。でもイエスは見せたんです。自分を救わないっていう自由が存在するっていう事実を。この世の中は自分を救うために何やっていいんだと、何やってもいいんだ、それは自分の自由なんだ、こんなふうに、言ってきたわけですよ、ね、でしかしイエスが示した自由は、他人を救うためには時として自分は救わないんだ。本当の宗教っていうのはこの自由を語らない限り本質的な宗教にならないんじゃないですかね。自分が益を得るっていうことだけ言ってるんだったら、そんなこと別に宗教から学ぶこともなく、生まれてこの方ずっと私たちは今日もそうやって生きてるんですよ。本当に自分が一番ですよ、ね、けどこれしょうがないですよ。肉体持ってて食べないと生きれないし、寝ないと生きれないし、そういう基本的な欲望というものがもう備わってるんだからね、もう牛かわいそうやから食べませんっていう人もいるよ。でもちゃっかり草は食べてる、やっぱなんか食べてる、どっちみちね、でしょ。でそういう人間にイエスはやっぱりそれでもね、チャレンジしろって言うんですよ。100回に1回でいいから、1000回に1回でいいから、自分を救わないっていう、自分を救わないっていう自由の行使をしてごらんと。もしねそれができないんだったら、もう 結局自分しかない、そんな世界で生きていく、それって不幸なことじゃないですか。それはあなたにとっての不幸だけじゃなくって、無限地獄、欲望の無限地獄の中に生きていくっていうだけじゃなくって、他人を不幸にすることになりませんか。でイエスはあの十字架から私たちに語りかけたんじゃないでしょうか。さらに第三のイエスの十字架における自由の行使は何か。これもね、第二の自由と似てるんだけど難しいですね。それは報復しないっていう自由だ、やり返さないっていう自由だ。常に世界は報復の連鎖という呪縛の中に生きています。私たちはやられたらやり返すということを当然の権利だとどっかで思ってる。憎しみは報復を生み、さらなる憎しみを生み続けてきました。世界中から戦争がなくなるということがなかなかないっていうのは、この報復の連鎖であるからです。やられたことが報復することを正義とみなすということですね。しかしイエスが十字架で行使された自由というのは報復しないという自由でありました。手は釘で打たれ、胸は槍で刺されました。しかしイエスは報復しない自由というものを行使された。この報復しない自由はすなわち許すという自由でした。イエスは十字架の上でこう祈るんですね。自分殺してる人にですよ、自分の胸を槍でブザーッと刺してるその人たちに対してイエスはこう祈ったんです。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。人々はイエスの着物をくじ引きで分け合った。イエスは十字架で祈るんですね。主よ、父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。しかしそのイエスの下でイエスを突き刺してた連中はイエスの着物を奪い合ってたんですね。イエスっていうのは徹底的に自由だったんだ。それは報復しない、いやそれどころじゃない、最も難しい自由の行使をイエスはここでしている。それは何か、何時の敵を愛するっていうことですね。この自由も手に入れたい、いつかね。なかなかしかし許せんね。敵まで行かなくても、なんかね、もう俺のおかずちょっと取りやがってみたいなとこで、なんかいつももう喧嘩してるわけでしょ、ね。そんなレベルで喧嘩してるやつがね、もういざ戦争みたいなことになったらもう絶対許さん、キーってなるわけでしょ。でもイエスは許すっていう自由があるよ、いや報復しないって自由もあるよ、どうだ皆さんどうですか。しかし人々は弱いんですね。イエスの自由をよそにイエスの着物を分け合ってるんですね。それはどこまで行っても自分を愛するっていう自由の行使しかしない。どこまで行っても自分のことが一番と思っている人たちがイエスの服を分け合ってる。その上でイエスは自分を殺した人を報復しない、絶対やり返さない、お前たちを許す、天の父よ、彼らを許したまえ、彼らは何をしているか分からずにいるのです。現にイエスの弟子たちは裏切って全部いなくなるんだけども、復活したイエスがその裏切った弟子と初めて会ったその時の挨拶がまた洒落てるんですね。イエスが復活して弟子の前に現れた。弟子たちはギョッとするわけですよ。そりゃそうでしょう。自分が裏切ってみんな逃げてって置いてくぼりでその後殺されてるんだから。会ったイエスが第一声、お前ら絶対許さんからなと言ったかと思うと違うんですね。シャロームって言うんですね。平和がありますように、あなた方が安らかで平安でありますように。シャロームっていう言葉を安かれって訳されてますけどね、日本語の聖書ではそういうんですね。このイエスの圧倒的な自由、皆さんどうですか。裏切って自分が殺されてるんですよ。裏切られて殺されてる。裏切ったその人と久しぶりに会ったら、この恨み腹さで置くべきかって言うんじゃないですか。お前なんか絶対やっつけたると追い込んでやるみたいなことをね言うんじゃないですかね。しかしイエスは平和でありますようにって言って弟子たちと食事したって言うんですね。すごい自由だ。世の中に報復しない自由があるんだ。敵を愛する、敵を許す、そういう自由があるんだ、ね。イエスは、天の軍勢を呼べないとでも思ってるかみたいなことも言ってる場面があるんですね。でも呼ばないんですよ。もしくはイエスの十字架の場面でエリエリ
レマ砂漠谷って言ったもんだから、エリア、まあ、かつての大預言者であるエリアを呼んでるんじゃないかというふうに言うんだけど、来ないんです。誰も助けに来ないんですね。報復ということにならない。そのままイエスは死んでいったと。イエスは報復しない自由というものを行使している。この報復の連鎖を断ち切る自由を持っていた。憧れますね。だから聖書を読まないかんですよ。聖書を読まないでずっと生きていくと自分しかなくなりますよ。そして自分を愛することだけに本能的に生きるようになりますよ。そしてやられたらやり返すのは当然だ。やられたらやり返すっていう自由をみんな持ってるんだ、ね、あのアメリカ合衆国憲法 修正、1条というのは あるんですね。ありますよね。あれ 修正第1条っていうのは信教の自由、まさに人が自由だっていうことを規定して、よく合衆国憲法修正第1条っていうことが話題になるんだけども、だアメリカ自由の国なんですね、信教の自由とか言論の自由は絶対保障するということをその修正第1号で書かれてるんだけど、修正第2条って知ってます？修正第2条っていうのは何かっていうとね、武器の携帯は自由ですって書いてるんですよ。やられたらやり返していいんですよって、自分の身は自分で守るっていうのはアメリカ合衆国だから、民兵として人々は銃を持つ、携帯の銃を持ってるんですね。ちょっと複雑。日本人って都合のいいところだけ引っ張り出すから、修正第1条だけ持ってきて、アメリカはやっぱ先進国だと、人々の銃をちゃんと確保してるんだって言うけど、第2条読んだら武器持っていいですよって書いてるんですね。ええんかいな、これほんまに。1条と2条って矛盾しないんですかね。わけわかんなくなっちゃう。でもイエスは、私はイエスの自由に憧れる。それは自分を愛さない自由であり、報復しない自由だ。100年経ってもこの自由を完全に行使することは私には多分できないだろう。だからイエスに許されながら生きていくだろう。しかし100回に1回は、1000回に1回はこの自由を手にしたいと皆さん思いませんか？それこそが本当の人間の豊かさだっていうふうに思いませんか？イエスが示したこの自由を私たちはいつか手に入れる日が来る。私はそう、信じてる。ガラテヤ人への手紙でパウロはこう言ってます。自由を得させるためにキリストは私たちを解放してくださったのである。だから固く立って二度と奴隷の首輝きにつながれてはならない。イエスは、キリストはね、私たちを自由を得させるために解放してくださったんだ。だから固く立って二度と奴隷の首輝きにつながれてはならない。ガラテヤ人の5章の1節ですね。奴隷の首輝き、それは何だったか、ね、王になりたいっていう欲望だ。奴隷の首輝き、それは何だったか、自分を愛するというその本能的な欲望だ。奴隷の首輝き、それは何だったか、やられたらやり返す、報復するのは当然の権利だと信じてきた私たちの在り方だ。で、こういう奴隷の首輝きから解放するためにイエスは私たちを自由にしたんだ。そうなんですよ。私たちはもう一度自由について考えなければならない。今日考えてきたイエスの3つの自由は、何々しないという自由だ。しかし日本国憲法第9条も実はこの同じ何々しないという自由が描かれている。もうすぐね、この憲法変わっちゃいそうなんで、変わる前に変えたらいかんけどね、やっぱ心に刻んだ方がいいですよ。たまにはね、憲法全文と憲法9条、20条、ね、あのあたりは、あと13条、幸福追求権、大事ね、まあ、こういうの読んだ方がいいですよ。日本国憲法第9条、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。第2項、全項の目的を達成するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権はこれを認めない。日本国憲法って否定文書ですよね。何々しましょうじゃなくって、何々しない、やらない、行使しないっていうね。日本国憲法は永久に放棄する、これを保持しない、認めないっていう否定の言葉で書かれてる。やらない自由だったんですよ、私たちは。できる、 できるけどもやらないっていう自由の行使、これが日本国憲法で、私はイエスの姿とこの憲法の精神っていうのになんかこうダブって見える感じがします。パウロは言います。いつまでも存続するものは信仰と希望と愛と、この3つである。いつまでも存続するものは信仰と希望と愛なんだと。でしかしこのうちで最も大いなるものは愛だっていうふうに言うんですね。信仰の自由っていうのは大事ですよ、ね、信仰っていうのはとっても大事なんだ。でもね、信仰を位置づけるのは何か、信仰よりより高い高次のものは何か、最も大切なものは何か、それは愛だ。愛がないと信仰も自由も希望もありえないんだ。愛なんだよ。イエスがなぜ何々しない自由を持てたかっていうと、愛があったからですよ。そこに敵を愛したからですよ。敵を愛したから報復をしないっていう自由を持てたわけでしょ。私たちの自由に愛はあるか、あなたの自由に愛はあるか。もう自由主義の国に生きてるわけ。もう何やっても自由なんだ我々は、ね、人を陥れてでも金稼いでいいんだ、ね、自由競争の社会。騙したやつが悪いんじゃない、騙されたやつが悪いんだって平気で言う社会を作っちゃったんだ。でもその自由、そのなんか大いなる自由というか乱暴な自由というか、もう暴走自動車みたいな自由に何がブレーキかけれるか。愛なんだ。信仰と希望と愛、そのうちの最も大いなるものは愛なんですね。もし愛がないとどうなるか。例え私が、これはコリント人の手紙の第一ね、例え私が人々の言葉や御使いたちの言葉を語っても、もし愛がなければ私はやかましい鐘や騒がしい尿鉢と同じだ。たとえまた私に予言をする力があり、あらゆる奥義とあらゆる知識とに通じていても、また山を移すほどの強い信仰があっても、もし愛がなければ私たちは無に等しい。たとえまた私が自分の全財産を人に施しても、また自分の体を焼かれるために渡しても、もし愛がなければ一切は無益である。愛がなければいくらかっこよく自由の行使をしてても、それはやかましい金や騒がしい尿鉢と同じだ。イエスの自由は何々しないという自由だった。それは人をないがしろにはしないという自由であり、他人に迷惑をかけないという自由であり、人を利用しないという自由であり、王になって人を支配しないという自由であり、自分のことだけ考えないという自由であり、報復はしないという自由であり、もはや戦争はしないという自由だ。なぜならばね、それらを何をやっても自由じゃないかとそれに反論する人がいるかもしれないけども、しかしこの自由を行使することで私たちは他者を殺す、他者に迷惑をかけるという結論しか生まないからだ。イエスは愛のゆえに、愛するゆえに何々しないという自由を行使された。すなわち愛が人を自由にするのである。愛こそが私たちを本当の意味で自由にするのである。なぜ報復しない自由を得るか、それは愛がそこにあるからだ。今の世界は愛抜きの自由をが跋扈している、そんな時代だ。自由競争を褒めたたえ、自由市場原理主義がむき出しになって人々を殺していってる。格差は広がって、それは努力しなかった結果だ。自由な世界なんだから頑張れば自由にもっともっと上に行けるはずだ。嘘ばっかり。そんなことありえない。私たちは聖書からイエスの自由に根底的にそこに愛があることを今見ようとしています。愛があるからこそ人はやらないっていう自由を行使することができる。これこそがイエスが教えた真の信教の自由である。信仰の自由というのはこの結論を見出すための自由であった。私は本当にそう思います。お祈りいたします。神様、この時をあなたの前にお下げいたします。私たちは自由を与えられております。しかしイエス・キリストは何をやってもいいわけではないと私たちにあの十字架で示されました。そこに愛がなければやかましい鐘や騒がしい尿鉢と同じだとイエスはそうおっしゃいました。神様、どうか私たちがしない自由、王にならない自由、自分を愛さない自由、 そして報復しない自由、そのような深い自由に触れることができますように、あなたを仰ぎ見ることによって、そのような本当の自由がこの世界にはまだあることを知ることができますように。限界のある者たちです。常にあなたのようにはなれません。私たち自身、十字架にかかって死ぬわけにもいきません。ですから常にあなたを仰ぎ見つつ歩んでいくことができますように、一人一人をお守りください。この世界は今暴力的な自由が支配しています。その中にあって私たちが真の自由を得ることができますように。愛こそが人を自由にすることで、するのであることを知ることができますように。そして信教の自由を私たちが得ることができますように、どうぞあなたが守ってください。今日礼拝に集ったお一人お一人をあなたが祝しお守りください。礼拝に来れなかった方々もそのところであなたがどうぞお守り導いてください。東畑キリスト教会に与えられた使命を行使することができますように、その自由を与えてください。二度と奴隷の首輝につながれない、そのためにあなたの自由を生きることができますように。すべてはあなたにお委ねし、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。